これからお読みする聖書箇所はルカの福音書17章の11節から19節、新改訳聖書2017年版新約聖書153ページです。ルカの福音書17章の11節から19節、新約聖書153ページになります。それではお読みいたします。さて、イエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、サハラトに起こされた10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでください、と言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って、自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は、自分が癒されたことはわかると、大声で神を褒みたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。すると、イエスは言われた。十人清められたのではなかったか。九人はどこにいるのか。この他国人の他に、神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。ただいまお読みした箇所より、恵みに応えて生きると題して、鈴木保手牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝も皆様とともに礼拝の恵みに預かれます。幸いを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。憐れみに富みたもを、私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。6月に入り梅雨の時期を迎えましたけれども、こうして私たち歩みが守られ、今朝もこうして礼拝に集うことが許されていますことを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えている悩みや心配事をあなたの前に置いて、今この時あなたの御声だけを聞くことができますように、助け導いててください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、おいだねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。先週はルカの福音書5章より、主税人であったレビが主イエスと出会い、すべてを捨てて主イエスに従う者となったという場面を読みました。レビは盛大な宴会を催してイエスをもてなし、同席した仲間たちにもイエスを紹介したのでした。聖書の舞台であるオリエントの社会では、食卓を共に囲むことは信頼や和睦の印でした。イエスが主税人や罪人たちと食事を共にすることを見たユダヤ教指導者たちは主イエスを非難しましたが、主イエスは、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです、と言って、ご自身が神のもとから迷い出て 傷つき弱り果てている人々を探し、父なる神のもとに連れ帰るために来られたお方、救い主であることを示されたのでした。そして罪人を招いて悔い改めさせと言われていますように、人間の悔い改めよりも前に先に主の招きがあるということも確認してまいりました。イエスが私たちを見出してくださり、罪を抱えるそのままの私たちを招いて受け入れてくださって、主イエスの愛に結ばれて生きるものとしてくださる、この主イエスの愛の招きに応えて従うところに、私たちの悔い改めの生活、新しい生き方が導かれていくということをお話しさせていただきました。私たちキリスト者は主イエスの招きに応えて、主イエスに従い、喜びと希望にあふれた本当の命を生きるように、そして救いの恵みと喜びを周りの一人一人と分かち合うように召されているのです。本日はルカ17章の場面より、恵みに応えて生きるというテーマで共に御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日の場面は、主イエスがエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた時の出来事として伝えられています。サマリアはユダヤとガリラヤの間に位置します。もともとサマリアは北イスラエル王国の首都でしたが、紀元前722年にアッシリア帝国によって北イスラエルが滅ぼされると、サマリアの上流階級の人々はアッシリアに捕囚として連れ去られ、代わりにサマリアの地には帝国各地から連れてこられた人々が移り住むことになったのです。そのことによって残されたユダヤ人たちと外から連れてこられた外国人、異邦人との混血の民が生まれました。それがサマリア人です。アッシリアによる滅亡を免れた南ユダ王国のユダヤ人たちは、このサマリア人を民族の純潔性を失い、異教の宗教が混ざり合った人々とみなして軽蔑し、関わりを避けるようになっていったのでした。サマリアの北に位置するガリラヤも同じようにアッシリアの侵略を受けたのですが、ガリラヤはその後にユダヤ人たちが多く住むようになったために、ユダヤとガリラヤに挟まれたサマリアだけが孤立して残り、エルサレムを中心とするユダヤ人たちといがみ合い、反目し合って歩んでいたのです。12節13節、ある村に入るとサーラドに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。サラートとは、旧約のモーセの時代からあった重い皮膚病のことです。ヘブル語でサラート、ギリシャ語でレプラと呼ばれているこの病を、昔の聖書、口語訳聖書では雷病と訳しておりましたが、これが雷病、すなわちハンセン病に特定されるものではないという理由から、現代の聖書では、改訳がされています。新共同訳では重い皮膚病と訳され、新改訳聖書ではサラートと訳し変えられています。聖書のサラートは、皮膚に現れるだけでなく、人間の皮膚に現れるだけでなく、家の壁や衣服にも認められる現象であり、それが厳密に何を指しているかは特定できない、解明していないのです。分かっていることは、このサラートに侵されたものは汚れたものとみなされ、一般の人々と共に住むことも近くに寄ることもできなかったということです。イエスがある村に入るとサラートに侵された10人の人が遠く離れた場所から 声を張り上げて言いました。イエス様、先生、私たちを憐れんでください。このツァラタに侵された10人は、人里から離れた場所で共に暮らしていたようです。このうちの9人はユダヤ人で、1人はサマリア人でした。サマリアとガリラヤの境の地域であったため、両方から病人が集まっていたようです。民族的には対立関係にあった彼らでしたが、同じ苦難を抱えた者同士、民族的な対立を超えて共に暮らしていたのです。このことはユダヤ人とサマリア人という民族の隔てよりも、自分たちツァラタを患う病人と健康な人々との隔ての方が大きかったことを示しているかもしれません。彼らは旧約聖書の律法の定めに従ってイエスに近寄ることもなく、離れた場所から大声でイエスに懇願しました。彼らはイエスなら自分たちを清めることがおできになると信じて、イエスに願い、イエスの憐れみにすがったのです。すると主イエスは彼らに向かって言われました。行って自分の体を祭司に見せなさい。旧約聖書の律法はツァラタに侵された人は祭司に体を見せ、清いと診断されれば共同体に戻ることができると教えていました。主イエスは旧約聖書の定めに従ってこのように言われたのでした。14節、イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。イエスの言葉に従った彼らは行く途中で清められました。主イエスの憐れみにすがり、主イエスの言葉を信じて従った結果、彼らは癒されたのです。ツァラタという彼らが抱えていた深刻な問題は取り去られ、彼らはこの上なく喜んだことでしょう。けれども今日の場面には、体の癒しよりもっと大切なことが伝えられているのです。14節から19節、そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人のほかに神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。10人のうちの1人は、自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝したのでした。彼はサマリア人でした。10人皆が癒されたのですが、イエスのところに戻ってきて感謝を伝えたのはサマリア人の彼一人だったのです。彼は自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきました。13節の苦しみと絶望の中からの叫び声が、ここでは神を褒めたたえる大声の賛美となっています。この神の憐れみと恵みに対する感謝と賛美、恵みに応えて生きることこそが体の癒し以上に大切なものであるということを、今日の場面は強調して伝えています。主イエスは彼に言われました。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。他の9人は体の癒しだけを受け取りましたが、この1人の人は体の癒しだけでなく、神に感謝し、神との親しい交わりに生きる霊的な癒し、 永遠に神と共に生きる救いの恵みにも預かったのです。願いの成就、問題の解決というものは救いの始まりに過ぎません。本当の救いとは神を賛美できることであり、神との霊的な交わりに生きることです。願いの成就、問題の解決は救いの始まりに過ぎません。救いとは神を賛美できることであり、神との霊的な交わりに生きることです。私たちに求められているのは、自分に与えられた出来事を信仰の目を持って見つめ、神の恵みに応答して生きることです。今日の中心聖句にはローマ人への手紙12章1節を選びました。修法に印刷されてありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。ローマ人への手紙12章1節3、はい。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。パウロはローマ教会の信徒たちに、神の憐れみによってあなた方に勧めますと言って、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいと述べました。体を捧げるとは生活を捧げること、自分を日々神に明け渡すことです。キリストの救いは罪の免罪だけで終わるものではなく、救いの恵みに応えて父なる神との霊的な交わりに生かされることです。キリストの救いは罪の免罪だけではなく、救いの恵みに応えて父なる神との霊的な交わりに生かされることです。私たちの心と生活が神に喜ばれ、神の栄光を表すものとなるように、日々自分を捧げることです。そしてどんな時も私たちを見放されることのない神を信じ、平安と希望をいただき、いつも喜び、すべてを感謝して、主の愛に結ばれて隣人を愛し、奉仕に励み、また教会の交わりを大切にして、人々と福音を分かち合う、それこそが救われた者たちの歩みです。この癒されたサマリア人は、生涯自分がこのツァラトを癒されたというこの恵みを忘れることはなかったと思います。私たちも神様からどんなに素晴らしい恵みをいただいているか、人生において本当にそういう大きな出来事がそれぞれに与えられているのではないかと思いますけれども、本当にあの時は神様が働いてくださった、そういうふうに覚えている、そういうことをいつも心に刻んで、いつもそこに立ち戻って、このどんな時も私たちと共にいてくださる神を信頼して、平安と希望をいただいて、いつも喜び、すべてを感謝して、主の愛に結ばれて歩むものでありたいと願います。このサマリア人が主イエスにおいて表された神の憐れみと恵みに目を向けて、神を褒めたたえイエスを礼拝したように、私たちも神の恵みに応え、神を褒めたたえて歩み続きたいと願います。霊的な命に預かった私たち、いつも神の憐れみと恵みを心に深く覚えて、感謝と喜びにあふれ、神に喜ばれる歩みを捧げてまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。 ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。主イエスキリストの父なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はガリラヤとサマリアの境の地で10人のザラートに侵された人々が主イエスから癒しを受け取った場面を読みました。この10人のうち一人はサマリア人で、そして彼だけが自分が癒されたことを知ってイエス様のもとに戻って、イエス様にお礼をしたという場面を読みました。私たち、あなたが表してくださっている救いの御業、またそれぞれの人生においてあなたが与えてくださった恵みをいつも心に深く覚えて、いつもあなたの愛に結ばれて喜び感謝にあふれて愛物とならせてください。弱い私たち、本当にあなたの恵みを忘れてしまうことが多く、あなたに信頼して歩むことが難しい、いつも不安に苛まれながら歩んでしまいがちなものですけれども、どうか憐れんでくださって、いつもあなたの憐れみと恵みに心を向けて歩ませてくださいますように、聖霊様の力を与えてください。そして私たちに与えられているこの救いの恵みをいつも心から感謝して、周りの方々にもこの救いの恵みを分かち合っていく私たちとならせてください。救い主、主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。
ではお座りいただいたまま、賛美歌211番、雨なる喜びをもって主を賛美いたしましょう。